純也の話したいことがあるんじゃ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。本日はですね、お話ししたい内容が、まあタイトルにもありますけども、那須塩原とね、新白川という、まあ福島のところですけども、まあ那須塩原、栃木のね、一番上の方ですね、と新白川に一泊二日で行ってきましたので、まあそこの旅のご様子というのをですね、ラジオに撮っていきたいなと思っております。ね、本編。スタートするという感じでございますが、まあ、まずですね、この那須塩原とね、新白川になぜ行くのかというお話なんですけども、私がですね、実は祖父母が新白川福島にいまして、母親の実家がそっちなんですよ。で、なのというものですから、私生まれがですねそっちなんですよ。福島なんですね。生まれがですね。まあ、母親は、実家に帰省して、私を出産するという形だったので、生まれが、育ちは違うんですけどもね、生まれが新白川っていう縁もあって、で、夏休みとかね、冬休みとか、小学生とか、まあ、あとはもっとちょっとちっちゃい時からね、もう長期休みがあれば、もう1ヶ月ぐらいずっと私は祖父母の家に行ってた。新白川にずっと行っていて。で、母親の弟さん、まあ、おじさんですね。私のおじさんにあたる方も、新白川にいますので、いろいろ遊んでもらったりとかね、してもらって。で、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんにもね、いろいろ遊んでもらったりしてたんですけども、育った環境が、まあ、本当幼少期というか、もう私の、中学生になっても、まあちょっと言ってたかな。まあその、大きくなるまでをね、の長期滞在、長期休みを支えてくれたのは、間違いなく、新白川でして、私の味覚とか、いろんなものがもうすべてここで形成されておいても過言ではない場所が新白川でございます。まあ白川ですね。新白川というか、白川市というところ、福島のね、一番下、東北の境目というところです。東北と関東の境目のところになりますけども、まあ、そこに新白川にまあゆかりがあるとか祖父母がいますので、まあ、会いに行こうと。まあちょっとね、もうだいぶ高齢になってきました。もうね、本当にリアルな話ね、いつそういう時が訪れてもおかしくない状況ではありますけども、まあ、会える時に会っとこうというところで新白川に行ってまいりました、ね、1年か2年ぶりぐらいだったかな、うん、そんなぐらいですけども行きましたので、行く、まあ、ついでっちゃなんですけども、那須塩原ね、栃木の観光地あります。私ここの土地大好きでして、那須塩原むしろちょっと新白川とか白川も大好きなんですけども、那須塩原もすごく好きで、でまだね何回か遊びに行ったことはあるんですが、見切れてない部分があったりしましたので、まあそこの部分も含めてね、今回はちょっと、那須塩原のところの観光もして、那須塩原で一泊をして、その後新白川に行きまして、まあ、白川ですね。で、じいちゃんばあちゃんに会いに行って、いろいろこう、飯を食って帰ってきたと。まあ、そういう旅をしてきたんですけど、その話をですね、全部いろいろお話ししていきたいなと思いますし、皆さんにね、ぜひ知ってもらいたい。那須塩原はもうね、もう言わずもがな、もうめっちゃいいとこだと思います。うん。ただ、まあ、まだ知らない部分もあると思いますので、まあ、そこのお話をしたいと思いますし、新白川は、まあ、というか白川ですね。いや、ぜひ福島には遊びに行ってください。もう白川いいとこでございます。そしてお土産、もうこれを買えというのが間違いなくございますので、その話もね、最後までしていきたいなと思いますので、何かしながら、ちょっと何か作業、料理しながらとかね、 仕事をしながらとかね、家事しながらで構いませんので、ながら聞きしていただければなと思っております。はい。で、早速、2月の前半部分ですね。2月の前半の方に、ちょっと前になりますね。2月の前半ぐらいになりますが、那須塩原にまず最初に行きまして、まだその頃埼玉でしたので、大宮から、新幹線、東北新幹線、あっという間でございます。早いよ、那須塩原まで。超便利。ね、大宮、小山、宇都宮、那須塩原ですからね。で、その後新白河。新幹線で行ったらもう数駅なんで、もう超早いです。1時間半くらい、1時間ちょっとぐらい着くのかな、塩原ぐらいまでだったら。まあ大宮からですけども、近いというところもあって、で、その日はね、なんか突然の大雪だった日なんですよ。天候が結構ね、怪しい日ではあったんですね。那須塩原の方も結構雪、近づくにつれてどんどん雪が降ってるなという、車内から見えてきたんですけども、那須塩原、まずはですね、那須塩原の駅まで、新幹線で大宮からバーって行きまして、ギュギュ丸というね、あの牛のなんかもう、あの二足歩行してる牛の、マスコットキャラクターの、のろしというか看板みたいなのが出迎えてくれてます、那須塩原。ギュギュ丸という。というのもね、本当にこの酪農ですね、乳牛がものすごく多い、どうやら本州で那須塩原はもう生牛とか生乳、その牛乳の出荷量とか日本一らしいので、とにかく酪農がすごく栄えてる町でございますね、那須塩原で。もし車とかでね、那須塩原行かれてる、行ったことがある方、まあ行く予定がある方はね、あの千本松牧場というのがありますので、ここにぜひ足を運んでください。夏場とかちょっとね暑いんですけども、そこで一番食べてほしいのはもうソフトクリーム、もうこれが間違いない。もう正直言ってですね、世の中のソフトクリームの中で僕は一番うまいと思うのが、もうここの千本松牧場のソフトクリームです。というのも、まあ、そんなにソフトクリーム食べ歩いてるわけじゃないですけど、そんなにソフトクリーム大好きか、まあ大好きですが、もう断るごとにソフトクリームを食べてるほどのマニアかとそうではないですが、いわゆる牛乳、ね、牧場のソフトクリームって美味しいじゃないですか。で、ただちょっとちょっとこってりしてくどいな、ちょっと最後には食べ飽きるなみたいなソフトクリーム多いと思うんですよ。あ、ちょっと、あ、最後まあコーンでなんかごまかしながら、なんとかいくかなみたいな、ちょっとお茶欲しいな、ちょっと口が逆に喉乾くなみたいな、そういうソフトクリーム多いと思うんですけど、ここの千本松牧場はね、後味がスッてスッキリしてるんです。最初はね、濃厚なミルクの感じがファッてくるんですけども、最後は後がね、なかなかこう残らにくいというか、スッと後味が引くスッキリタイプでして、これが唯一無二。いや本当にこの千本松のね、ソフトクリームが僕はもう一番好きです。ぜひ夏休みとかね、まあ春休みとかも観光、ゴールデンウィークもありますしね、車で行くとね、那須のインターチェンジを降りてすぐなんですよ。で、ちょっと新幹線だとね、那須塩原の駅からは少し離れてると思いますので、それはちょっと遠いかなと思いますが、まあレンタカー借りて、そこで行かれるというのもいいと思いますし、とにかくまあ車でのアクセスがいいと思いますので、もし車で行かれるという方はですね、ぜひ千本松牧場のソフトクリームを食べてから帰ってください。はい。まあそんなね、那須塩原、ありますけども、私はまあ今回は、そこは前回行ったので、今回はちょっと新幹線で、まあ新白河に行きたいというところもあったので、新幹線で、行きました。で、那須塩原降りてですね、那須塩原を回ると思いきや、電車乗り換えます。はい。電車乗り換えて黒磯という駅に行きます。那須塩原から1本ですね、1本上に上がる形ですけども黒磯に、向かいます。在来線に乗り換えるという形ですね、新白河行きというやつに乗ると、まあ、黒磯に行くんですけども、まあ、そのこの黒磯で遊ぼうかなと 一日遊ぼうかなと思って、来ました。いや、実はその黒磯って結構ね、聞いてた昔ね、じいちゃんばあちゃん家行った時とかも黒磯黒磯ってよく聞いていて、昔子供だった小学生ぐらいあった時に、実家から在来線で新白川というか、まあ白川駅ですね、まで向かった時に黒磯乗り換えだった記憶があって、そのイメージがあったんですけども、黒磯ってね。で、黒磯って、昔からは知ってたんですが、なかなか観光したことがなかったんですよ。で、実はね、その最近、本当に最近黒磯って、最近なのかな？まあ、黒磯って、とてつもなくおしゃれな街になっています、今。うん。もう正直俺、那須塩原の駅前よりも、黒磯の方が、まあ、おしゃれなんじゃないかなと思いますし、ちょっと、歩いて観光する、したいなっていう人たちだったら絶対黒磯の方がおすすめですというふうに言いたいです。駅前がねすごい綺麗なんですよ。めちゃめちゃ綺麗開発されていて、昔こんな感じじゃなかったんですよ。僕はまだ20年25年ぐらい前はこんなに綺麗じゃなかったなという印象で、黒磯ってなんかもうちょっとポツンとあったかなと思ってたんですが、今やもうなんと素晴らしい。すごく綺麗です。はい。そんな街をですね、歩いたことがなかったので、ちょっと歩いてみようかと思いました。で、朝早くから行ってたので、朝食まだ食ってなかったので、まずおすすめしたいのが駅前にございます。カネルブレッドというパン屋さんですね。ここが、もう外壁が、ちょっとこう、グレー、濃いグレーの塗装のね、おしゃれカフェにある、塗装しております。なんだよ、それ。おしゃれカフェにある塗装ってなんだよっていう感じですけど、そしてちょっと木、ね、ちょっとアンティーかかった木を、とか、真鍮のライトとかね、まあちょっと明るいライトとかね、うん、暖色系のライトがあったりとか、まあそういうこう、おしゃれ雰囲気満載のパン屋さんですけども、まあもう、外装からもう、駅前すぐなんですよ。もう歩いて1分とか2分とか、もう那須塩原、黒磯の駅降りたらすぐ目の前にありますので全然わかると思いますけども、このカネルブレッドさんのパンが、まあおすすめです。まずここおすすめです。すごく美味しいです。朝から結構ね、人いますね。人います。で、ここでおすすめなのが、このカネルブレッドで買って、隣がカフェへ、併設してるんですけども、実はここで買ったパンをですね、そのカフェでそのまま食べれるという施設になっておりまして、で、そのカフェではちょっとドリンクね、カフェラテとか、ね、コーヒーとか頼んで、隣でカネルブレッドで買った焼きたてのパンを食べながら朝食をすると、これ優雅ですよね。ものすごく優雅でございました。これは。ちょっと外はですね、雪が降っておりましたよ。結構雪が降っているんですけども、暖かい室内からね、見える窓、もうしんしんと降り積もる雪を見ながら、朝、パンと、焼きたてのパンと、コーヒーを飲みながら優雅に過ごすと。はぁ、これですね。旅というか、私服というのはこういうことなんだというのをね、体感できる。ところになっております。カネルブレッドさん、ぜひパンを買ってコーヒーを飲んでほっと一息ついてみてください。パンのね、種類もね、すごいたくさんあるんですよ。で、私めはですね、シンプルなカレーパンとかアンパンとかがね好きでもうどこのパン屋さんにでもあるやつが、まあ、正直好きで、まあ、それはちょっと外さず買ってしまったんですけども、それも外さず美味しかったですね。粒あんパンね、ちょっとこうあんパンの形もね、なんかこうマフィンっぽいあんパンタイプですね。いわゆるコンビニに売ってある10円みたいな形のパンではなくて、ちょっとマフィンタイプのパンですね。おしゃれですね。おしゃれですよ。だったりとかね、ちょっとこうハードめの硬いパンとかもね、チーズが練り込まれていたりとかして、そのやっぱ那須塩原ね、乳牛から作られてるチーズが美味しいもんですから、このハードなちょっとしたパンも チーズと相まって非常に美味しいでございます。これも結構おすすめでしたね。ハードめのチーズパンみたいなのが結構ね、美味しかったですね。あとはまあオーソドックスに、先ほどね、カレーパンとか、アンパンとかもありましたけども、変わり種っていうか、結構ね、お野菜ふんだんに使われてるやつもあって、レンコンがそのまま乗ってるパンとかね、これも結構珍しいですね。まあ、こういうのちょっとこう焼いてるやつとか。あとはまあシナモンロールみたいなね、ちょっと甘い系とか、アンバターサンドみたいなのもね、あと、おってる時は、やっぱりこのバターとかはね、乳製品とかは結構、この那須塩原、有名というか、非常に美味しいからと思いますので、その那須を味わうという意味でも、ぜひこのカネルブレッテ、那須を味わって朝をスタートさせるというのがいいんじゃないでしょうか。先ほど大宮からすぐだっていうふうに言ったので、朝食は抜いていきましょうね。もう那須塩原まで。もう、あっという間なんで、1時間ちょっとで着きますので、東京から行っても全然そんな遠くないので、新幹線だったら。だからもう朝早い、もう7時発ぐらいのやつに乗って、もう8時ちょい過ぎに着いて、で、在来線乗り換えても9時前でございますので、もうそこから朝飯、優雅に食べましょう。この至福をね、ぜひ味わってほしい。このカネルブレッド。もうこれを言ったらもう、正直、もう終わりでもいいくらい幸福度がすごいでございます。この黒磯のパン屋さんですね。ぜひ、黒磯に降りたらカネルブレッドでパンを買って隣のカフェでコーヒーを飲んでひとときを過ごす、こんな素敵な日常を送ってみてるはいかがでしょうか。はい。で、そこをですね、朝食後にしまして、すぐ隣になんと、もう日本一おしゃれな市の図書館、ミルルという、那須塩原市図書館というのがございまして、これがね、すごいでかいんですけど、もう、黒磯駅から、これも同じぐらい、もう徒歩1分もないぐらい、もう本当隣です。降りたらすぐ見えます。このミルルというところが、もうバカでかい施設になってまして、まあ市の方がね、図書館として扱うんですけども、2階建てになっていてですね、1階はもういろんな、本が借りられる場所になって、そのコーナーごとにいろいろね、分かれていて、もうこれも綺麗なんですけども、やっぱ2階もね、地元の学生さんとかね、が勉強できるスペースみたいなのが、こう、区分けで、こう、ポンポンポンポン、ありまして、これは、地元にいたら行くよね。実際問題ですね。行ったのがちょっと平日だったんですから、地元の高校生とかが学校帰りにそこにミルル行って、勉強して帰ってみた。わあ、これはいいわ。しかも駅前にあるから、やっぱり那須塩原じゃなくてね、他の駅から通ってる学生さんとかもいらっしゃると思うし、まあ、もちろん自転車でそのまま地元帰るっていうのもあると思うんですけども、やっぱ駅にあるからね、アクセスがしやすいんですよ。ね、これがね、市の図書館とかがね、ちょっと外れにあったりするとさ、やっぱちょっと手間じゃないですか。まあ、勉強するにしても、交通の不便って。なんか多分そういうのも考えて、駅前にでっかいところに作ったんだろうなというふうに思って、もう見事に、そういう市のね、施設がそこに集約というか図書館があって勉強施設があってっていうのがうまく噛み合ってる街だなというふうに、歩いてて思いましたね。2階もねすごく広いんですよ。勉強スペースとかも単純にワーキングデスクというか細長いテーブルが置いて椅子がポンポン置いてあるみたいな感じのタイプではないんですよ。単純に置いてある感じじゃなくて、なんかこう段差がつけられていて、一つ一つこう木のね、図工室みたいな机が、で、ちょっとこう手作り感があるようなテーブルが一つ一つ用意されていて、しかもそれがこう階段でなんかこう段差になっていって、なんかこう均一性がありそうでないような見え方みたいな、なんかちょっと表現が難しいんですが、とにかく単純に長テーブルを置いてあるような、 施設ではなくて、内装から何から何まで非常におしゃれな空間になってましたね。あれは学生さんにとってはすごく嬉しいですよね。市の方も結構使われていて、ちょっと読書スペースとかもあったりしてね。なので皆さん本を借りて読まれていて、で、まあ、あの駅前ですからやっぱこうアクセスもしやすいんでしょうね。人がすごく集まってる施設ですよね。まあ、もちろん見るだけだったので、中をこうガーって見てみて、あ、これは那須塩原すげえなというところです。まあ、やっぱ実際問題、那須塩原ってね、結構移住されて住まれてる方も多いみたいでして、うん、だから多分こういうのを見て、あ、いいなというふうに感じてるんでしょうね。まあ、それが那須塩原、まあ、ミルルをちょっと見ていきましたというところです。で、そこから、歩いていきます。ちょっと歩きますが、まあ、10分、15分、まあ、20分もかかんないと思いますけども、那須と言ったらという、那須塩原と言ったらという施設ですね。肖像カフェという、カフェの聖地と言われている場所があるみたいです。はい。ちょっと私は存じ上げなかったんですが、まあ存じ上げなかったというか、名前はすごく聞くんですよ。まあ、白川にいた時から、肖像カフェ、肖像カフェ。なんだカフェの聖地っていうとこなんですが、どうやらこの那須塩原にある肖像カフェっていうのが、まあカフェを経営する人にとっては、本当に聖地になってますし、カフェ巡りがね、好きな方とかも、やっぱ肖像カフェと聞くと、あ、いや、本当いつかは行ってみたいとかね、あ、行ってみたい場所だっていうふうに、言うところの本店がその那須塩原にあるんですよ。肖像カフェのね。で、そこをね、肖像ストリートというふうに、道がもうできてるんですよ。いろんな商店が、ポンポンポンポン、まあ商店街みたいな感じ、ちょっとそんなにあれじゃないですけども、点々とあるんですが、この道の沿いにですね、肖像カフェを中心としていろんな店舗が展開されているのを肖像ストリートっていうのはすごいですよね。カフェの名前が道になって、そこの周りにお店がいろいろ出店すると。で、どうやらそのもうその肖像カフェがあるからそこに店を出したいんだっていう人も結構いるみたいでして、だから憧れなんですって。で、この肖像カフェはですね、店舗はいろいろいっぱいあります。もちろん那須塩原だけじゃなくて、他の地域のところにもありますし、まあ、私も一回、那須だったか違うかな、白川、福島の方に一個あったと思うんですけども、肖像カフェの、まあ、分店みたいなところも行って、スコーンとかね、ちょっと焼き菓子みたいなのも食べて、いや、非常に美味しかったんですけども、それの本店がそこにあるというところで、その肖像ストリートが、やっぱ那須塩原とか、まあ黒磯から歩いていけるので、やっぱ歩いていく分には、いろいろ、その、見て回るには、いいんじゃないでしょうか。散歩コースとしては。なので朝パン食って、そこからミルルで、ちょっとバーッと観光しながら、肖像、カフェの方に向かって肖像ストリート行って、お店をちょっと何個か巡るというところですね。で、それをちょっとさせていただいたんですけども、まあ、ちょっと時間的に朝食ったばっかりだったので、肖像カフェは行かなかったんですね。行かなかったんですけども、結構あるのは雑貨屋さんとか、アンティーク家具屋さんとか、アウトドアショップとかね。結構たくさんあるんですが、まあ、その中で気になっていったところで行くと、まずチャウスというでっかい、雑貨屋さんの施設があります。これはですね、前に那須塩原遊びに行った時に行ったことがあったので、まあ、ここはちょっと中身ちょっとさーっと見ながら、いろいろ那須塩原のお土産とかね、バターのいとことかね、有名なお土産があると思いますが、それが売ってたりとかしますし、 とにかくあのご当地のものがたくさんいろいろ置かれている、そんな施設に、あのセレクトショップになってますね。すごくおしゃれなところです。で、それの向かいにあるですね、雑貨屋さん。ここをね、本格的に行くのは初めてだったんだけど、ソマジャパンですかね。ちょっとあの、名前が、非常にあの、これは間違えてると、本当大変申し訳ないんですけども、この雑貨屋さん、チャウスの向かいにある雑貨屋さん。雑ですね。雑ですね。ここの雑貨屋さん、すごく近いんですけど、近いとか、ちっちゃいんですけども、中身は結構、いろんなものがあって、ここは本当に、食器もあったり、カトラリーがあったりね、スプーンとかあったりとか、なんかこう、アパレル系もあったり、まあ雑貨、一般的な雑貨屋さんですね、になっています。で、ここは本格的にいろいろ見たことがなかったので、ちょっと見てみようかなと思って、奥さんとね、一緒に行ってたんですけども、一緒にいろいろ見ていこうかなと思って、見ていたら、結構ね、可愛くて、というか、私は食器とかも好きなのでね、食器とか、そういうのも大好きなので、非常に見てたんですけども、このなんか、湯飲みとかもね、結構可愛いのがあってね、これ欲しいなと思ったんですけど、ちょっとね、まだ旅の序盤だったもんですから、陶器系は割れそうだなとか、荷物になろうかなと思って、渋々は諦めてしまったんですけども、結構セレクトされているものはね、非常に可愛いものが多かったですし、そこで、実は、カトラリーのっていうか、デザート用のフォークだけ、買いました。ちっちゃいやつですね。いや、実はカトラリーって意外と難しいなって、カトラリーって意外と難しいなっていうふうに本当最近思ってるんですけども、食器とかはね、これは運命的な出会いだみたいなのね、なんかそういうのはあると思うんですけども、一方ね、カトラリーというのはデザインがね、デザインの幅が意外と少ないんじゃないですか。フォークとスプーンとナイフとかって、形もそうだし、だいたいね、フォークつったら、3本立ってるし、スプーンつったらね、丸でなってるしとかね、デザインの幅が狭い分、こう、シンプルさで勝負しなきゃいけないところはあると思うんですけど、これがなかなかね、なんかこう、尖りすぎてると、尖りすぎると、これ使い勝手悪くねみたいな、カトラリーとかもあったりするので、あと自分のね、手のサイズとかに合わなかったりするとか、いろいろあると思うんですけど、デザインだけ尖ってると使い勝手も悪いなっていうのがあったりするんですよ。このカトラリーがね、探すのが結構難しいなって、本当にいつも見てるんですよね。いや、なんかいいカトラリーねえかなって、これいいかなみたいな。すごく、探してる部分なんですが、で、そのデザートフォークはですね、ぴったり、イメージとしては、ちょっとこう、ステンレスの材質だったんですけども、光沢があるタイプじゃなくて、ちょっとこう、マットめのやつで、んで、柔らかいんですよね。角が立てなくて、柔らかいデザインになっていて、いいなと思って、そこではですね、フォークを2本ほど、買わせていただきました。はい。まあそんなね、運命的な雑貨との出会いとかもあったりするので、やっぱ巡るのは楽しいもんですよね。この辺はね、肖像ストリートの、ソーマジャポンというお店なんですけども、ぜひ行ってみるのがいいかなと思います。はい。で、そこからまた歩いていくとですね、いろんな、もちろんお店があるんですけども、一つ、前回那須塩原に行った時にですね、行けなかった山の道具屋というお店があって、ここがアウトドア関連のショップになってるんですけども、ここ行ってみたいなと思って、私、アウトドアあんまり今はそんなにしてないんですけども、ブランドとしてはすごく好きでして、あとは、 それこそ昔ですね、白川によく小学校の時に行った時には、私の祖父が結構登山が好きで、好きというレベルではないぐらいすごくてですね、実は。なんかいろいろこう山に登って、一緒に登らせてもらった時もあって、で、そこからこう山の道具とかっていうのはすごく好きなんですね、その時から。で、ぜひこの山の道具屋っていうのは行ってみたかったんですけども、中入ってもらうと、まあびっくりですよ。皆さんちょっとご存知かどうかわからないですけども、山と道というブランドをご存知ですか？これ福島がメインで、福島発祥のブランドなんですけども、もうこの、なんつうの、トレイル界隈というか、山登り登山界隈の中では、ものすごく有名なブランドですね。機能性とか、まあ、機能性はもうトップクラスに良くて、かつ、デザイン性っていうところも、相まって、非常に人気が高いブランド、山と道なんですよ。もう本当人気な商品っていうのは、オンラインショップで、再販しますよって案内されたら、もうすぐ完売になってしまうぐらい、有名なブランドがありまして、山と道。で、実は私も何個か山と道、買わせていただいてるんですけども、ちょっとこう、上に羽織るジャケットとかね、シャツとかね、あとはリュックとか、山と道のやつ使わせてもらって、とにかく機能性がいいので、もう軽量なんですよ。めっちゃ軽いんですよ。だから、着てても疲れないし、背負ってても疲れにくいし、なんかそういうブランドになっていまして。あと、この山の道具屋さんにですね、もう衝撃だったのが、この山と道の商品がものすごいあるという。いやー、もうこれね、この衝撃がちょっと伝わるかどうかわかんないんですが、まず都内では、この山と道の商品を見ることは多分もう激レアでございます。もうまず見れない。もうもちろん多分ね、いろんなセレクトショップはどっかにはあるんだと思うんですけども、一般的なアウトドアショップとかには、まず卸されてないですね。そんなに数ないので。下ろされてない。ただね、実際もでさ、買う前にはやっぱ見たいとかあるじゃないですか。サイズ感とかもね、合わせたいなと思うじゃないですか。このね、山の道具屋という店舗にはリュックもあって、シャツもあって、ボトムスというかパンツとかそういうのもたくさんあって、あ、びっくり。もう今まで見たアウトドアショップの中で一番山と道の商品が取り揃えたのが、この山の道具屋という那須塩原のその肖像ストリートのところにあるお店でしたね。そんなに大きいお店じゃないんですけども、そうですね、そんなに大きくないですね。何坪ぐらい、そんな本当にやっぱストリート道の沿いにあるので、すごいでかいかとそうではないんですけども、そこにある山の道具屋さんで、山と道。いや、もう、興味がある方いらっしゃれば、ぜひ、行かれるといいと思います。感動すると思います。あ、これもある、あれもある。ね、人気のね、リュックシリーズもあれば、人気のUL って、ウルトラライトシリーズというね、やつのシャツとか、もう取り揃えてられてましたし、しかもそれも色もたくさんあってもね、品揃えすごかったですね。ちょっと感動しました。実際問題は私、オンラインで山と道はたくさん自分のところにありますので、そこの山の道具屋さんでは商品は買わなかったんですけども、多分昔行ってたら、これは感動してただろうな、あ、買ってただろうなっていうふうに思いますね。もし少しでもね、気になる方がいて、在庫待ちとかっていうのがあれば、ここ行かれるといいと思います。じゃあちょっとね、サイズがね、やっぱもう合う合わないっていうのがあると思うので、XS とか XL とか、ちょっとこう極端なサイズも多かったりした、そんな印象もあったんですけども、リュックとかはね、全然置いてましたので、うん、もし気になる方がいらっしゃれば、行かれるといいと思います。はい。まあそんなところで、肖像、ストリートですね。まだまだ歩いていくというところです。まあ、もっと先までいろいろあるんですよ。で、もう一個アンティーク家具屋さんみたいなのもあって、ここも めちゃめちゃおすすめですね。あのもう家具とかもね、インテリアとかもすごく好きなので、私もずっと見られてる感じなんですけども、アンティーク周りとかはね、あの非常にあの物も良かったですし、さすがにあの商品を買うというわけにはいかなかったんですけども、はい、あの家具好きの方がいらっしゃったらね、あのぜひ行かれるといいと思います。はい、あの楽しかったですね、そこを回るのも。でそこがまあその先までもうちょっとね、肖像ストリートっていうのはあったんですけども、もうその日も大雪でして、大雪で大変だったもんですから、あとお店もね、平日だったところもそんなに空いてるところもなかったので、まあ、そこからこう引き返してもう一回黒磯駅の方にね、歩いて帰ってくるというところでございました。でそこからそうですね、あの黒磯駅まで歩いて行って、黒磯駅のそのカネルベーカリーのカネルブレッドの方じゃなくて、その反対側ですね、駅から出てカネルブレッドが左側にあるんですが、右側の方にもうちょっと歩いていくと、いえ、ひときわ目立つね、あの老舗感漂う和菓子屋さんがありまして、明治屋というお店です。いや、もう本当ね、こんなにあのカネルブレッドとかがおしゃれな外装、外壁してるんですけども、この明治屋さんだけはね、本当昔の瓦屋根で、あのレトロな雰囲気が漂っているお店になっています。本当なんかこう、昔からの和菓子屋さんというところで、ここでは、あの、温泉まんじゅうがいただきますので、私、おまんじゅう大好きでございます。おまんじゅうというか、まあ、あの、あんこが大好きでございますので、もう食べないわけにはいかない。食べざるを得ないという形で店内でいただけますし、なんと店内ではお茶までご用意いただいてましてですね、温泉まんじゅう、蒸したての温泉まんじゅうと、私どら焼きも大好きなもんですから、どら焼きをいただきました。ここはあの温かいですね、まあ外れないですね、温泉まんじゅうというのはね、あの柔らかい、お味が、お味がして、ちょっとあの、これ、だいぶあの、ふわっとした感想になっちゃってますけども、もう温泉の湯がもう、もっくもくなんですよ、これ。もっくもくで。いや、ちょっと小休憩するにはね、ここいいと思います。温泉まんじゅう。黒磯の、明治屋さんというところですね。温泉まんじゅう。ぜひ、食べていただきたいなと思っております。はい。まあ、そんなこんなでね、あの、お昼も過ぎまして、黒磯のお散歩というか散策はその辺ぐらいにしてですね、那須塩原に戻ってまいりました。電車でまた一息走ってですね、那須塩原の方に戻るというところでございますけども、まあ、というのもですね、あのホテルまでのシャトルバスというのが那須塩原から出ておりますので、まあ、それに乗りたいなと思って、まあ、チェックインがね、だいたい15時ぐらい、3時ですよね。だいたいそれぐらいになると思いますので、その前ぐらいに、那須塩原に帰ってくるというところですね。まあ、それで、あの、我々のバスどこかなって、ずっとこう、那須塩原の駅を探してるんですけど、まあ、いっぱいやね、やっぱね、那須塩原って、あの、旅館があるもんですから、シャトルバスがすごいたくさん控えてるんですよ。わ、すっげえでっけえバスあんなって。わ、こんな豪華なやつだったらいいなってことね、眺めながらね、あれどこだどこだって見てるね、ポツンとね、ハイエースみたいなやつがあって、あ、ここかって我々の泊まるホテルはね、あの一夜ホテルというとこなんですけども、あの市にすごい昔からねやられてるホテルでして、人数そんなにね入らないホテルなんですよ、旅館なんですよ。まあなので、そんなバカでかいあのシャトルバスみたいなのはいらないんですけども、ポツンとね、あ、可愛らしいみたいな、あって、あっちはめっちゃでかいんだけど、すごいでかいね、バスとかもね、たくさんあったりするんですが、その中にね、ひときわちっちゃくて目立つ、ハイエースに乗りまして、今回は一夜ホテルというところにお邪魔させていただきました。はい。まあ、昔から、あるところですね、ウェルカムお菓子みたいなのもね、置いてあったりとか、とにかくあの、ホスピタリティが素晴らしいですね。 ちょっと那須塩原駅からだいたいそうですね、どれぐらいだったの、30分ちょいぐらいだったかな、なんかそれぐらい、車に乗って、行った部分ありますけども、ちょっとこう山の方にね登っていって、昔ながらの、ホテルでございまして、ただ中はねそれなりに綺麗にされているんですけども、もうお部屋とかもねちょっとこう昔ながらの畳があって、でもまあベッドは置いてあったりとかしますが、内装とかもねちょっとこうレトロ感を味わえるような、最新式っていう感じではないですけども、でも周りがねもう本当な、逆に言うと静かな森に囲まれている部分はあるので、あんまりガヤガヤしてない静かなところであります。でここのね何よりのおすすめポイントはですね、やっぱり貸切の露天風呂です。これがねいいんですけども、屋上と最上階とその一個下に露天風呂があるんですが、なんとあいにくの最上階はですね大雪の影響で使えなくなってしまったというところはあって、その一個下の階の貸し切りの露天風呂にはなってしまったんですけども、そこに行かせてもらうとですね、もう本当さっき言った山の方に上がっていくところに一夜ホテルというのがあって、で周りがあんまり何にもないんですよ。ホテルとかがバーってたくさん立ってるわけじゃないんですよ。なので、ね、このその露天風呂はですね、もう那須塩原の山を上からバーって広大な大地をね見下ろせる位置にあって、でちょうどこう夕日が沈むところも見えたりとか、ね、もうとにかく風景が最高でございまして、ぜひここのね露天をね味わっていただきたいなって思ってます。まあ、本当に貸し切りですし、まあ、そんな大きいお風呂ではないんですけども、露天風呂、もう那須塩原の広大なもう見渡す限りもう地平線の先から先まで山がファーって、でちょうど雪が降ってましたので、雪をまとった、ね、木々たちがこうバーって私たちのね、その眼下には広がってくるわけですよ。いや、もう本当にもうライオンキングの、もうシンバみたいな、もう俺はこの大地の王やみたいな、もう雰囲気を醸し出している、そんな露天になってますね。景色が最高です。はい。もう空気も綺麗ですしね、空気も澄んでて、ちょうどね、冬場だったもんですから、雪でちょっとこうほこりが取れてね、空気も澄んでいて、で太陽の光がね、ちょうど夕日が沈む瞬間とかね、これ多分真っ暗になっちゃうと外何にも見えない、むしろ逆にね夜景とかっていうそういう世界じゃないので、もう森なので多分なんか太陽があるうちに行かれる方がいいと思うんですけども、この夕日を見ながら、のんびりですね、外は寒いけど中は暖かいというね、のんびり浸かる。まあこれはもうこれだけ味わえただけでもね、一夜ホテル来てよかったんじゃないか。そう感じれる、素晴らしい露天でございます。貸し切り。ぜひよかったら行ってみてください。で、その後お風呂上がったらですね、ウェルカムなんかこう、ドリンクとか、ウェルカムちょっとしたスナック菓子みたいなのも、なったりするんですが、もうとにかくここの旅館はですね、ホスピタリティがもう素晴らしくて、何から何まで無料でなんかいろいろついてくれるというとこなんですけども、料理はですね、夕飯はですね、ちょっとこう、半個室とか個室みたいなところになってて、そこでこうゆっくり飲み放題のドリンク飲めたりとか、あとはコース料理で、しゃぶしゃぶのコース料理になってるんですけども、それを味わえると。でゆっくり本当にゆっくり、部屋というか個室で味わえるというところですので、あまりこうガヤガヤしたらバイキングというスタイルではないですね。はい。でもちろんしゃぶしゃぶのお肉とかもねすごく充実してるんですけども、とにかく野菜にこだわってるのがこの一夜ホテルでして、那須塩原のね取れた那須塩原の付近で取れたお野菜をふんだんにもう見たことないなんかもう、見たことない株、木株とかね、黄色いのとかね、 なんかそういうなんか珍しいお野菜とかもいっぱいあったんですけども、そのお野菜のバーニャカウダとかね、新鮮なねバーニャカウダとか、それをまあしゃぶしゃぶで、あのもちろんお肉と一緒に味わったりとか、まあ、というのもね、野菜で腹パンパンになるというで、この量マジですごい量ある出てくるんですけども、野菜で腹パンパンになるんだっていうね、途中でなんか野菜のおかわりとかもできたりするので、野菜でパンパンになります。いや本当にでもね、非常に美味しいお野菜ですので、ちょっとこうね脂っこいものがきついなという方はですね、ぜひこの一夜ホテルで、お野菜をたくさん食べるというのもねいかがでしょうかね。それもねいいと思います。はい、でこの、ね、お野菜と、夕飯はですね、ほんとちょっと しっぽり、ビールとか飲み放題のものをいただきながら、美味しいお肉もいただいて、お野菜も堪能してですね、本当に腹パンパンで吐き切れながらもう寝ると。でそのね、夜に、なんか無料のデザートコーナーみたいなのもあって、それもね、ホスピタリティの一個だったんですけども、いやーちょっとね、それはね、腹パンすぎてね、もう食えなかったです。もう正直申し訳なかったんですが、ちょっとそれだけは食えなかったというところなんですけども、それでですね、一晩、そこの後もうぐっすり眠りまして、で朝もまた先ほどの露天風呂の方にね行ってね、朝日を見ながら、もう眼下に広がる大地を望みながら、見ながらバーッと見ると。で朝食も、朝食はバイキングでしたね。ちょっとしたバイキングでした。一夜の、カレーがあったりとかね、あと卵ですね、ここも卵もいっぱい、あと卵かけご飯作り放題みたいな感じになってましたので、卵かけご飯をね、たくさん作って、食べて風呂入って、で一夜ホテルを後にするというところでございます。まあこれが那須塩原編ですね。でその後新白川とか白川の方にね、向かっていくんですけども、まあその日は大雪だったもんですから、交通、東北新幹線がちょっとこう止まってたりとか、いろいろ遅延していたりとかっていう話があったので、ちょうどね、おじさんが白川に住んでるもんですから、おじさんにこういろいろピックアップしてもらって、車で行くことになりました。おじさんがね、連れててくれたんですよね。まあありがたいですね。なので東北新幹線は、まあ、その日は乗ることなく、無事行けたというところでございます。はい、でそこから、新白川、まあ、白川の方に行きまして、まあ、私の母親も途中で合流して、で母親と私と奥さんとおじさんで白川ラーメンを食べに行こうというところで、でまず私、白川ラーメンって皆さんご存知ですかね。福島だとやっぱ喜多方ラーメンの方がね有名だと思うんですよ。喜多方ラーメン、ただね、個人的というか私の中でラーメン史上もう殿堂入りしてるのがもう白川ラーメンです。もう一番うまい、ベース醤油なんですけども、醤油のちょっとこう甘みがかかったスープに太の中太の縮れ麺ですね、ちょっとこう縮れてる、手でこう手もみしてちょっと縮れてる麺なんですが、まあ、あとはワンタンが乗ってたりとか、まあお店によってはまあチャーシューもあったりとかっていう形なんですが、基本よくあるのはまあワンタンが乗ってるタイプですね。まあ、これが白川ラーメン。ベース、本当にベーシックな醤油でちょっと甘みがかっていて、太中太縮れ麺でいただくラーメンが白川ラーメンなんですが、これがまあ私はですね、もうラーメン史上もう一番うまいと思っております。まあこの醤油ベースが好きな方はね、ぜひ一度味わっていただきたいのが白川ラーメンです。はい。もうね、まあ、喜多方の方もね、すごく美味しいラーメンがあるんですけど、私は馴染みを、やっぱりもう育ってきたところが、もうこの白川ラーメン食べてね、幼少期いろいろ 育ってきたもんですから、もうこれがもう身についてるとか、染みついてるというか、なので私は白河ラーメンのが好きなんですね。一番有名なお店っていうと、やっぱ虎食堂というところです。これ結構他のいろんなとこにも、ポコポコ店舗があるんですけど、虎食堂というのがね、白河ラーメンの中では一番有名かなと思いますが、私この虎食堂にも行ったことがあるんですけども、本店はもう超行列です。整理券を発行して、朝行って整理券取って、ようやく昼過ぎぐらいに食えるみたいな。もう何百何番みたいな、そういう世界なんですよ。まずその宇都宮の餃子以上に並んでるっていうのが、この虎食堂だったんですけども、もうほぼ、もう観光地みたいな感じになってますね。虎食堂に関しては。まあ、ここもぜひ一度行っていただきたいなと思いますが、ちょっと今回初めて行ったんですけども、金台というね、白河ラーメンのお店がございます。金台。新白河と白河駅の間ぐらいですかね、にあるところで、車で行っても、まあ、そんなにかかんないですね。新白河から、駅降りて10分、15分、20分は絶対かかんないと思います。はい。それぐらいで着くところに金台という、白河ラーメンのお店があるんですけども、もうちょっと言葉にならないぐらいです。私、ここ初めてだったんですが、ばあちゃん家の近くだったんですけども、行ったことがなくて初めて行ったんですけども、正直ここの白河ラーメンが、もう一番うまかったです。今まで食ってきたラーメンの中でも、もうトップに入るぐらい、めちゃめちゃうまかったですね。虎食堂ももちろん美味しいんですけども、ちょっと虎食堂の方が、まあ甘みが強かったり、と丁寧な作りだったりとか、まあ繊細だったりだとか、まあちょっといろんな意味で綺麗なお味だったなという印象なんですけども、こっちの金台の方が、なんて表現したらいいんですかね。雑ではないんですけども、全体的な醤油とスープのなんかバランスが非常に取れていて、個人的には私この金台の方が旨味が強かった印象ですね。スープ自体も。なのでこの金台の方が私はすごく好きでした。正直もう一番うまかったですね。どうやら地元の高校生、白河高校とかの高校生たちがもうみんなもう金台に行くという話も聞いてましたので、聞いたのでその後ね、どうやらもうここが、地元民の中では結構おすすめだそうです。はい。やっぱまあ、観光マップとか見るとね、有名どころだとね、虎食堂とかやっぱいろいろ出てくるんですけどもね、他もね、何個か、もう何店舗かね、有名どころが出てくるんですが、地元民からする、地元民とか地元の高校生とかが好きなのは、もうここの金台という白河ラーメンになるそうです。よかったらね、調べて白河に行く機会があったらぜひ食べてみてください。もうラーメン好きの方はぜひ行ってほしいですね。白河ラーメン。これもうなかなかね、都内じゃ食えないんですよ。白河ラーメンって。もう縮れ麺の時点でね、もうまずない。もう都内やるのはやっぱもう細麺、淡麗、綺麗麺。ね、綺麗な、もうなんか折りたたまれた麺。ね、絨毯のようにこう、折りたたまれた麺の上にこう、綺麗にトッピングされた、もうね、写真映えするようなね、そういう、ラーメンが多いと思うんですけども、白河ラーメンっていうのはちょっとそうではなくて、もう中太縮れ麺で、もりもりという感じなんですけども、もうぜひね、ちょっと太麺とか醤油ラーメンが好きな方は、もう白河ラーメンをぜひ食べていただきたいなと思いますし、もし都内で食える場所がご存知ならば、都内というか関東近郊で食えるのがご存知の方いたら教えていただきたいなと思っております。私も、あれが恋しくて恋しくて、白河帰るたびに絶対食ってから帰らなきゃいけないっていう、もうそんな使命感に駆られていますけども。はい。というところで、まあ、お昼も食べて、その後まあ、もう一回、その後じいちゃんばあちゃんにね、会いに、お家に行くというところです。もうここがね、もう、家がマジもう重要文化財ぐらい古いお家でして。なんて言ったって蔵があるんですよ。蔵。ね。物置の蔵。蔵があるぐらいね、古いお家でして。 ただ私この家が好きなんですよ。ちょっと雑多な感じのね、雑多にこうキッチンとかもね、雑多にこう物があったりとかね、あとグラ鏡がガラスというのもちょっとこう綺麗なガラスではなくて歪みがあったりとか、こうちょっとこう揺れているガラスになってるんです。昔本当に昔の、やつです。本当に重要文化財ぐらい貴重なね、お家なんですけど、その家がすごく私は好きで、蔵もあったりすごく好きなんですけども、じいちゃんばあちゃんにね会いに行って、まあ、そこでまあ簡単にちょこっと会話というか、まあ、元気かなみたいなことか、もう体もねだいぶ弱っているんですけども、会えるうちに顔を見せたりとかね、会いに行きましたという感じです。はい。まあそこでは本当にゆっくり、まあ、お茶をしてという感じですけども、じいちゃんばあちゃんに会いに行って、で、もう最後ですね、夕飯前に、もう一回新白河の方に戻りまして、で、その日はね、電車がガンガン、雪の影響で止まっちゃうというところでして、やばいなっていうふうに思って、まだ、撮ってた新幹線のやつはね、急行になってなかったので、運休になってなかったので、大丈夫かなと思って、夕飯はね、新白河駅近くの居酒屋さんにね、またおじさんと、あとおじさんの奥さんですね、母親と私と奥さんで、5人でご飯を食べると。黒部という居酒屋があるんですけども、ここ連日大にぎわいでして、白河市民の中からすると、まあ、そんなに古くない、最近できたのかな、でも最近つっても10年近く前かな、私が小学生ぐらいの時にはこれはあんま知らなかったんですけども、ここ数年白河帰るとみんなこぞってこの黒部行こうっていう風になりまして、この黒部という居酒屋さんがね結構おすすめなので、もし夜飲みに行くとかっていうのであれば白河やっぱこの黒部ですね。というのもいろいろ一品料理がある、おばんざい系とかこう一品料理系がすごく丁寧に作られている、とこでして、このなんか里芋の、揚げたやつとか、里芋の天ぷらみたいなのがあって、それはすっごいうまくて、中になんかね、ちょっとね、ひき肉みたいなのが入って、ちょっとこう、コロッケっぽいテイストもありながら、いや、ちょっと新食感なんですよ。で、それが美味しくてね、里芋のね、ねっとりした感じも味わえたりとかね、して、で、一個一個の料理はね、もう何食ってもうまいっていうのが、この黒部なんですが、締めに、うどんが出てくる、出てくるというか、うどんがあるんですけども、締めにね、ぜひうどんを食べて、みんなでシェアして食べてみてください。麻婆うどんとかね、なんか肉うどんとか、ペペロンうどんみたいな、ペペロンチーノうどんとか、カルボナーラうどんみたいなのがあるんですけども、うどんもね、こしあって美味しくてね、締めにはぴったりなんですよ。で、結構大きめで来るので、一つか二つ頼んでシェアするっていうのが、人数で来たらいいと思います。まあ、4人ぐらいだったら二つ頼んでもいいかな。最後、うどんで締めるっていうのはね、この黒部の独特かなというふうに思いますし、何食っても思います。もちろん刺身とか一般的なね、海鮮系もね、やっぱ福島ですので、海から取れたものが、直送で来るんだと思いますけども、美味しいんですけども、まあ、何よりその里芋の天ぷらみたいな料理、ちょっとあれはねそこでしか食ったことがないので、なんていう料理だったかもごめんなさい忘れちゃったんですけど、里芋を揚げてるんだけども中にちょっとこうひき肉みたいなね、肉も味わえてね、とにかくジューシーでうまいんですよ。これがちょっと甘じょっぱい醤油のタレで煮つけてあったりとかしててね、これがうまいんですよ。これとまあやっぱうどんですね。最後うどんで締めていただくというのがこの黒部の楽しみ方かなと思います。はい。で最後も黒部で新白河で飲んでいろいろ会話をして、なんか昔の話とかもねそうですし、いとこの おじさんところの息子さん、いとこが今大学生なんですけども、まあ、それのなんかこう、彼女とのエピソードとかね、とか、あとなんか、運転免許証を取る取らないみたいな、本当によくある世間回し、よくある身内の話っていうのをね、いろいろしながらですね、ほっとしたという、そんな話でございます。で、そこで、黒部を後にして、新幹線、どうやらもう、全線運休になってしまって、臨時で動いているものがあると。で、臨時で本来は止まらないんだけども、新白河止まるっていうのがあったので、もうそれを、奇跡的にそれに巡り合えてですね、なんとか大宮まで帰ることができたという、そういう一泊二日旅でございました。非常に充実してましたね、思うと。那須塩原も行ったことないところをちょっとこう歩いてみたりとか、行けたので、面白かったですし、一夜ホテル、これはもう眺めは最高ですので、この露天の眺め、ぜひ、大地をもうバーッと、海ではないですけどね、大地をバーッと全部一望できる露天風呂がありますので、ぜひ入ってみるのがいいかなと思いますしね、その足で、白川まで、ぜひ、厚原線でもすぐですしね、もちろん、那須塩原から新白川なんて新幹線で一本ですので、新白川降りて遊びに行くっていうのもいいと思います。そんなに観光するとこねえんじゃねえかと思うかもしれませんが、白川の関と呼ばれるね、やっぱ東北とね、関東の県境にあります、その関、関所ですね、昔関所だった。そこには、本当に趣のある神社みたいなのがありまして、そこを浮かれるのもいいと思いますし、もちろん白川ラーメンという最強に美味しいラーメンがありますので、金台です。金台。金台にぜひ食べに行ってください。ここがおすすめでございますので、はい、行くっていうのもいいと思いますし、あと何より最後、お土産です。お土産。これは私がもう日本一うまい、何回日本一出るんだっていう話ですけども、私が日本一好きな、お土産が、三万石のママドールですね。福島のお土産といったらこのママドールだと思いますが、まあ、ママドールか柏屋の薄皮まんじゅうですね。私はこの二つが大好きなんですけども、もうママドール。なんつったらね、よくあるやつでいくと、通りもんとかが近いかもしれないですね。博多の通りもんとか、萩の月とか。なんかそっち系のお菓子なんですが、それよりも生地感がもうちょいあって、ミルク感強い焼き菓子、縦長の焼き菓子なんですけども、このママドールっていうね、昔ね、もう、じいちゃん家行ったらテレビ CM がずっと流れてるんですよ。ママ、ママ、ママの味って。ミルクたっぷりママの味ってママママママドールって、もうもうね、福島県民ならみんな多分歌える歌があるんですけどこれがもうね、ママドールがもうめっちゃうまいので、ぜひ食べてください。ミルク焼き菓子系です。しっとり系です。うん、コーヒーとか紅茶に合うタイプのお菓子ですね。もちろん通りもんみたいなっていうイメージあると思いますけども、先ほど歌いましたが、ミルクたっぷり、ちょっとよりミルク感があるお菓子になってますので、通りもんとはまた少し違うかな。あと生地もね、しっかり厚みがあって焼かれてる生地になってるので、本格的なお菓子としても美味しいですね、お土産と言いつつも。うん、ぜひママドール買ってください。ただ賞味期限がね、ほんと5日とか、一週間もなかったと思う。その辺だけがネックなので、買ったらすぐ食べてください。はい。あともう一個、エキソンパイっていうね、三万石にもう一つ、看板商品がありますので、このエキソンパイも美味しいです。ほんとパイ生地、パイ、しっとり系のパイ生地にですね、なんかくるみあん、白あんで練られてるくるみとかが入ってるエキソンパイがあるんですけど、これも美味しいですね。これ昔からあと美味しいですね。エキソンパイ。で、このね、よく、お土産論争になるんです。このエキソンパイ派、エキソンパイ派か、ママドール派かっていうね、この派閥があるんですけども、これはもうどっちか食べて、皆さん好み 絵を自分で確かめてください。私は断然ママドール派なんですが、私の奥さんはエキソンパイ派というねまあだから2つ買って帰るという感じなんですけども白川行ってもね、おじさんはエキソンパイ派だったりとかね、私の母親はママドール派だったりとかね、いろいろね分かれたりするんですけどもいやもうこのママドール派エキソンパイ派論争はね、いろいろ尽きない粒あん、こじあんみたいな感じで、本当もう意味のない論争になってますけども、もう好みの問題なんでね、ですが、ぜひママドール、福島行ったらママドール、覚えて帰ってください。食べてください。もちろん、あと、柏屋のね、薄皮まんじゅうもすごく美味しいので、私も大好きなまんじゅうの一個ですけども、これも、ぜひ食べてほしいですが、お土産で帰るとしたら、ぜひママドール。覚えて帰ってください。はい。そんな感じで、今回はですね、那須塩原、新白川の旅、まあ、新白川とか白川旅編というところですけども、一泊二日で行ってきました。はい。そんな感じで、本日のね、本編ストーリーというところは以上にしたいなと思います。それではエンディングに行きましょう。まあ皆さん、那須塩原行ったことはありますかね。いやもう本当にすげえ面白い場所で、できたら車とかでね行かれるの方がいろいろ回れると思います。有名なパン屋さんね、ペニーレインっていうパン屋さんとかも車で行かないと、もうとてもじゃないけど行けない場所にあるので、山奥ってこの道でいいのかみたいなところにもあったりしますしね。まあ先ほど言った千本松牧場とかっていうのも、車で行った方がいいと思いますので、これはめちゃめちゃおすすめですしね。ぜひ遊びに行ってほしいなと思いますし、そこからすぐ白川なんで車で走られてもあっという間ですので、白川ラーメンだけ食べに行くとか。いや、全然そういうのでもいいと思います。うん。ぜひ味わっていただきたいですね。はい。で、あとは、やっぱり祖父母がね、元気なうちに、まだもう一回ぐらいね、もう一回といいですね、何回か会いに行けたらいいなと思いますし、顔見せにあげるっていうのもね、いいと思います。本当に僕自身は、白川で育ってはいるんですけども、本当にゆかりがあるというか、福島のね、そこで就労小期はね、育った部分もありますし、何よりばあちゃんにね、いっぱい飯作ってもらって、元気にね、育ててもらった部分もありますのでね、そんな感謝も込めながら、また会いに行きたいなと思います。はい。そんな時はね、また那須塩原観光して、白川行くというところをね、旅の題材にしたいなと思いますが、はい。皆さんもね、身近な人、もしね、今会いに行ける環境であるならば、ぜひ会いに行くっていうのはね、どうでしょうか。まあ、その会いに行くついでにね、旅行しちゃうというのもね、自分のためにもね、旅するっていうのもね、そんなのも面白い醍醐味の一個なんじゃないでしょうか。はい。まあ、そんなこんなで、本日のエンディングトークもね、そんなところにしようかなと思いますね。はい。またぼちぼち次いろいろお話ししようかと、その身近な人編シリーズの中でいくと、また母親の話とかもね、母親が還暦を迎えたところもありますので、30代はいろいろ起こりますね。親の還暦ね、というところも迎える部分もありますので、その辺のお話もまた次回していきたいなというふうに思っております。はい、身近な人を大切にする編ですね。はい、そういうところですね。やっぱ30になってから本当に変化しますね。うん。まあ、あとは、家の部分ですね。また、結構バタバタしてたので、実はもう、引っ越しが完了して、まだ荷物だらけですけども、新居、ようやく家が完成して、引っ越しも済んでというところでございます。その辺の話もね、最後また、 していきたいと思います。もう最後の最後まで実はね、ハプニングだらけだったので、この辺の話もね、またゆっくりしていきたいなと思っております。はい、まあ、そのところで本日は以上にしたいなと思います。皆さんね、季節の変わり目ですので、本当に体調崩しやすい時期だと思います。しっかり健康的な食事とね、十分な睡眠で適度な運動も取りながら、元気にまた前向きにね、生きていきたいなというふうに思っております。皆さんもくれぐれも体調管理にはお気をつけてお過ごしください。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。